FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオの時間です。2019年に武庫川学院は創立80周年、武庫川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。最近は、パソコンやスマホで文章を書くっていう方も増えてこられたと思うんですね。まあほとんどの方がそうかもしれないですね。で、私も文章を打つときは、まあパソコンを使うんですけれども、たまにね、手書きで書くときがあるんですよね。で、その時に今の社会はって書こうと思ったら、その社会の社の字が出てこなくって、もう漢字がね、もう全然出てこなくなる時があるんですよ。で、その時に、あ、手書きから離れてしまうとやっぱり文字って書けなくなるなと思って、その時をきっかけに自分で下書きをする時はできるだけ自分の文字で書こう、手書きで書こうというふうにしてるんですよね。さて、やはりあのパソコンで打った文字もまあ読みやすくていいんですけど、手書きで書かれたものって温かみを感じますよね。今夜の武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオは、武庫川女子大学文学部日本語日本文学科卒業、書道家で筆文字アーティストとして活躍する佐々木彩さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は武庫川女子大学文学部日本語日本文学科卒業、書道家で筆文字アーティストとして活躍する佐々木彩さんをお迎えしました。こんばんは。
こんばんは、佐々木彩と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
佐々木さん、先日、はい、賞をお取りになったんですってね。
はい、読売書報展という展覧会があったんですけれども、はい、そちらの方で入選の賞をいただきました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いや、やっぱりドキドキするもんですか。
そうですね、
結果が分かるまでは。
そうですね、ドキドキしました。でも、あの、入選なんてまさかするとは思っていなかったので。
あ、これまでじゃあ、
はい、
入選したことはなかったんです
か。読売書報展ではなくて、うん、なので、あの、本当にびっくりというか、通知が届いてからも、うん、あの、封を開けずにそのまま置いてましたので
そのぐらいもうダメだろうという感じだったんですね。
はい、
あ、なるほど。本当にでも良かったですね。
はい、ありがとうございます。
さて、現在書道家筆文字アーティストとして、活躍されてるんですけれども、はい、これは、あの、どのようなスタイルでやってらっしゃるんですか。
普通の習っていた書道とはまた別で、その普通の書道も今もやっているんですけれども、自分の独自の書法というか、こう好きなように書くやり方で、絵手紙のようなものを作っているんですけれども、はい、と、まあ、それと合わせてメッセージカードとか、まあ、そこから、あの、いろいろな絵や文字を組み合わせて作品作りをしています。
今持ってきていただいたんですけれども、
はい、
これはポストカードですね。
そうですね、初めは、あの、ポストカードから入りまして、友達の誕生日カードにそういうのを使ったりですとか、あとは結婚のお祝いでそういうのをちょっと大きくしたものを書いたりですとか。
かわいいですね、うん、あの、イラストが本当に、あの、可愛らしいタッチで、
はい、
ねえ。で、私、あと、あの、一言一言入っているのが、はい、面白いなと思って。この文章も考えられるんですか。
そうですね、考えて。
みんな違うからいい、いろいろだから面白いっていう文字の下に、
はい、
いろいろなこのスタイルのね、はい、女の子がいて、
はい、
あと色目がなんかとても落ち着いているような。
そうですね、本当に私の趣味というか、あの、好きな感じで仕上げている感じです。
いや、でも私もこの少しこう、なんていうんですかね、スモーキーな色というんですかね、はい、すごく好きです。落ち着いていて、
ありがとうございます、
ね、
う
ん、そしてそれ以外にも、はい、カレンダーも、
はい、カレンダーも毎年ではないんですけれども、あの、ちょうどそのカレンダーを、作る時期に、
はい、
あの、手作り市とかマルシェのお誘いがあった場合は、そういうのも持っていたりしています。
これも一枚一枚丁寧にねイラスト描いてらっしゃって、やっぱりあの、はい、女の子を描くことが多いんですか？
そうですね、うん、で今まではカレンダーにもこういうポストカードと同じように文字を入れたりしていたんですけれども、はい、今回の2018年バージョンは人だけを描いて、それはあえてそうしたんですけれども、こういう絵を見ていろんなスタイルの、その全部12ヶ月分全部違う感じで描いたんですけれども、まあ、それを見て友達のことを思い出したりとか、あの時こういう風景で喋ってたなとか、そういうのをこう思い出してもらえたらいいなっていうので、あえて文字は入れずに絵だけにしたんですけれども。
そうですか、はい、これは A4 サイズのちょうど半分くらいのサイズが 1月、
はい、
2月というふうになってますね、サイズ的にはね、はい、さあそれ以外にも、はい、これは祝儀袋になるんですか？
お祝い袋ですかね。
お祝い袋、
はいはい、入園とか入学の時に使っていただける、ご入園おめでとうございますっていう文字を入れたお祝い袋も作ったりしています。
楽しそうですね。全部この中の手作りでこう作ってらっしゃるあったかさみたいなのが、
はい、あ、そうです ね、そう言っていただけると、はい、
さあそして書道家としても、はい、先ほど入選のお話もお伺いしましたが、これも筆文字で書かれたのを見せてもらっていいですか？はいはい、うわー、やっぱりすごいですね、こういう文字を。うわー、これ何年ぐらいやってらっしゃるんですか？
書道自体を始めたのは小学校の低学年からなので、うん、
はい、
何年になりますかね。もう、
小学校低学年からずっとやってらっしゃったんですよね。
はい、
はい、でもそれはずっと続けて、
続けてます。で、大学卒業して就職してからは少し、忙しくなって習いに行くことが時間的に難しくなったので、しばらくちょっとブランクがあったんですけれども、はい、またつい 3,4 年ぐらい前から本格的にまた始めまして、
あ、
はい、
でずっと小学校低学年から習っていて、
はい、
で大学でもずっとま続けていらっしたんですよ ね、
はい
はい、
大学では書道ゼミに、入りまして、
はい、
でそちらで西山明美先生に教えていただいていました。
あ、そうですか、はい、そのゼミではどんなことされたんですか？
そうですね、もう基本的な書を学んでいくことと、書の文化っていうのもあったんですけれど、私はそういうのはあまりちょっと難しかったので、やっぱり書く方が好きだったので、こういろんな書法をこう学んでいって、いろんな作品を作ったり、同じゼミのメンバーでも自分が作ったことのないような作品を作っている人がいっぱいいたので、はい、すごく勉強になりました。
まあ、書道と言ってもいろんな時代があって、
はいはい、
その自分が得意とするものもまたその中から出てくるわけですね。
そうですね、得意だったり好きだなと思ったりありますね、
うん、
はい、
さあそして高校の書道の先生の免許もお取りになったんですよね、
はいはい、大学時代に、はい、
それは特別なカリキュラムがあったんですか？
そうですね、教員免許を取得するそういう授業があったので、そちらの方をずっと学んでいました。
先生の免許を取るっていうのはすごくなんか大変だってお聞きしたんですけれども、
はい、
どうでしたか日々の勉強は？
そうですね、まあ、大変ではありましたけども、で実習とかも実際に行かせていただいたりもあったんですけれども、で、うん、そうですね、大変よりも得るものの方がその当時は多いなと思いながら、あとやっぱり同じように教員免許を取得するっていうその目標を持っている友達がたくさん周りにいたので、刺激もすごく受けながら、そうですね、
どちらかというとその忙しいけれど楽しく、
そうですね、
毎日過ごせたという、はい、ことなんですね、
はい、
そうですか。さあそして、卒業後はどういう進路で？はい、
子ども服のミキハウスに就職をしました。
はい、ミキハウスに、
はい、
どうしてミキハウス行こうと思われたんですか？
もともと子供が好きなのと、あと、まあ、もともとその書道の先生になりたいなっていうのはあったんですけれども、書道の教員免許を使える学校っていうのが、その時採用試験受けれる学校っていうのが、遠くのところばっかりだったんですね、
まあ、数的にもそんなにたくさんはなかったわけですね、は
い、すごく少ない 2,3 校だったと思います。
わ、狭い、狭きもんですね。
そうですね、あんまり、うんうん、そうですね、結構もういらっしゃる先生が多かったりとか、うん、もうすでに先生がいらっしゃるっていう学校ばっかりでしたので、 まあ、とりあえず一般企業に就職しようと思いまして、
はい、
でミキハウスを選んだんですけれども、そのミキハウスの中でもあのお店のチラシ作りとか、はい、イベントの告知、そういうのをお店のメンバーで作るっていうのを説明会に行った時に聞いて、
あれは誰かに頼んでるのではなくて、はい、お店の方が作ってらっしゃる、
そうですね、手作りの、はい、チラシとかもあって、でこういう絵を描いたりするのも好きですし、あの文字を書くのも好きなので、つながる部分はあるかなと、
はい、そうあのミキハウスに入ったら、はい、この絵を描いたり文字を書いたりすることも続けられるなという思いがあったんですね、はい、でそこでは実際にできましたか。
あ、はい、させていただきました。そうですね、
でも担当みたいな感じですか、
うん、あ、担当やっぱりそういうのを作ったり書いたりする人っていうのはあの好きな人が多かったので。
そうですか、はい、あ、そういう方が集まってくるんですね。
結構そうですね、まあ、みんなで考えながらという感じで、でも、はい、何度か担当はさせていただきました。
そうですか、はい、でもそこでもまた楽しくお仕事をされたわけですね。
はい、
で、2年半お勤めになられて、
はい、
でその後は、
はい、はい、辞めてから、1年間ニュージーランドにワーホリに行きました。
あ、そうですか、ニュージーランド、あ、はい、私も行ったことあります。
あ、本当ですか。
素敵、もうあそこ、いや、暮らしてみたいなと思った。
自然がいっぱいで、
はい、そこで1年間。
そうですね、もともと外国の人に書道を教えたいっていうのが学生時代にあったんですね。で英語が話せたらなという本当に漠然な思いでいたんですけれども、であのミキハウス時代にも外国人のお客様が多かったこともあって、うん、やっぱり英語が話せたらなっていう思いがこう日に日に、はい、強まっていて、
特に神戸で勤務してらっしゃったからね。
そうですね、はい、うん、多かったですね、お客様は、はい、で、1年間も行くことを決めて、で向こうに行ってから、まあ、英語を勉強してで帰ってきたわけなんですけれども、でもやっぱりその英語を使って書道を教えるっていうのを仕事にしようと思うとなかなかなくって、でもうこれはもう今まで通りとりあえず続けていって、
はい、
で就職もして、うん、でその仕事先で少し英語が活かせればなというので、
そして今また別の会社に就職をされて、 そうですね、
はい、
そして筆文字アーティストとして、
はい、そうですね、
ね、活躍をされてるということなんですね、はい、でその間もずっと書道教室にはあ通っておられるんですね。
そうですね、う
ん、
ちょっとこうブランクがあったりもしたんですけれども、はい、またあの本格的にこう続けようというふうに思いまして、うん、やっぱり私はこう書道でやっていきたいなっていうのがこう日々の中であったもんですから、
はい、
はい、また改めてそのもともと教わっていた先生がもう90後半のおばあちゃん先生になられているので、もうその先生から今あの教えていただける先生を紹介していただいて、そこに今、はい、
あ、そうですか、
はい、
この書道は、はい、私ももう古い記憶で小学生の時に習っていたんですけど、はい、あの段ありますよね、次に進級試験受けて、
はい、
何段何段っていうふうに、
はいは
い、ああいうので言うと、はい、佐々木さんは今どの位置にいらっしゃるんですか。
はい、9とか段はもう終わっていまして、
もう終わった、段と9がもう終わって、
はい、終わって、
はい、
で今はあの全部教師というくらいにまで進んでいるんですけれども、でいろんな項目がその書道にもありまして、その項目すべてが教師になると次師範試験が受けれるっていうのがあの私の入っている書道界のシステムになるんですね、はい、なので次はあの師範試験を受けれるかなと。
もうそこまで来ておられるんですね、
はい、ようやくです。
だけどそのさっきも言いましたけど、文字にはいろんな種類がありますよね、
はい、
なんかそれぞれに、きちっと収めないとダメらしいですね、はい、
そうですね、う
ん、何種類ぐらいあるんですか。
だいたい7種類ぐらいだったかと思います、はい、
じゃあもうそれぞれの部門で言ってみたらもう師範を受けれるようになってると、
はい、そうですね。
で一方ではそれを頑張り、そしてもう一方ではお友達の結婚式の時のウェルカムボードとか、
はいはい、
そういうの書いてって頼まれますよね、やっぱりね。
そうですね、でも自分もやっていてすごい楽しいですし、うん、こうワクワクする時間でもあるので、うんうん、はい、
さあそして、作家活動としては、
はい、
ま、あの徐々に徐々にこう広がっていったという感じだと思うんですけれども、
はいはい、
改めてどんなことをされてますか。
今改めて、うん、手作り市とかあのマルシェ にこう出品できる機会があればこうしているんですけれども、で周りの友達がそれを主催している友達とかも割とこう手作り仲間で、ハンドメイド好きな人たちのこう仲間の中でいたりして、でそこから声をかけていただいて出品したりとか、はい、しています。
そういう活動をね。
そうですね。でそこで出会った方に今家族の似顔絵を描いてくれませんかって言われたことがありまして、で、まあ、それがきっかけでその場で描きますっていうのを始めてみたり。
似顔絵を、はい、その場で。
そうですね。
わ、すごい。
でそこにちょっとこう名前とかを私の文字で入れたりして、はい喜んでいただけています。
そうですか、はい。じゃあこれからの夢と言いますか、はい、どんなアーティストになっていきたいですか？
は
い、
やっぱり夢は自分がこうずっと続けてきた書道を人に教えるということをしたいなと思っていまして、で、まあ、できれば子どもさんに教えていけたらいいなというふうに思っています。
そうですか、はい。子どもさんと言いますと、鈴木さん現在、はい、お腹に赤ちゃんがいらっしゃるということで、はい、ね、こちらもおめでたいお話ですね。
ありがとうございます。
じゃあはい、ゆくゆくは自分のお子さんにも書道は教えていきたいなと思ってあります。はい、
そうですね。やっぱり文字を書くということがこうだんだん減ってきている時代になりますの で日本の文化ですし、こうやっぱり一つのことを続けていくという、私がやっててよかったなと思うことですので、うん、やっぱり続けてこう私も教えていきたいなというふうに思っています。
そうですか、はい、これからも活躍期待しています。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、今夜は向川女子大学文学部日本語日本文学科卒業、書道家筆文字アーティストとして活躍する佐々木彩さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここで向川女子大学からのお知らせです。第5回作家と語るが10月27日土曜日、向川女子大学の中央キャンパスで開催されます。今回のゲストはこれまで実施してきた作家と語るのアンケートの中でも人気の高かった直木賞作家の森絵都さんです。本学の学生とトークセッションも行います。小説を書きたくなる瞬間は、言葉の力ってなど、学生たちが森作品の中でグッときた一文の紹介も織り交ぜながらトークが行われます。私塩田恵美も当日はコーディネーターで参加します。第5回作家と語る森絵都さんをお迎えしては、10月27日土曜日午後2時30分から午後4時まで開催です。観覧をご希望の方は向川女子大学のホームページにあります作家と語るの特設ページからお申し込みください。入場無料、申し込みの締め切りは10月1日月曜日です。お問い合わせは向川女子大学附属図書館 0798-45-3532 番です。受付は平日朝9時から夕方5時まで。リスナーの皆さんのご応募お待ちしています。向川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。今夜は書道家、そして筆文字アーティストとして活躍する佐々木彩さんをお迎えしました。もう数々の作品見せていただきましたけれども、もうイラストも可愛いし、文字もね、形がとても可愛らしくって、なんかどれを見ても欲しくなるような作品ばっかりでしたね。そしてもう一つは書道家として、もうしっかりと美しい文字を書いてらっしゃって、両方ともね、今後とも頑張っていただきたいなと思っています。佐々木さんの作品なんですけれども、インスタグラムにアップされてるそうです。この番組のブログに、佐々木さんのインスタのリンクを貼ってますので、またそちらからご覧になってください。 さて次回は武庫川女子大学文学部健康スポーツ科学科卒業、現在秋田県警仙北警察署地域課の警察官として活躍する小島優子さんをお迎えします。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。それではここでプレゼントのお知らせです。今月は武庫川女子大学のキャラクターラビーのオリジナルグッズと文具、そして2017年に武庫女ラジオに出演したゲスト39組のトークをまとめた冊子読む武庫女ラジオをセットにして10名の方にプレゼントします。グッズはラビーのクリアファイル、ミニタオルハンカチ、三色ボールペン、ルーズリーフとミニ色鉛筆6色です。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオをセレクトし番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは来週9月26日水曜日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。